お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予備記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予備記6章6節から26節、7章1節から21節と8章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予備記6章の学びをしていますが、6節から7節。味のないものは塩がなくて食べられようか。卵の白身に味があろうか。私はそんなものに触れるまい。それは私には腐った食物のようだ。味のないもの、または卵の白身は、理由がわからない災難のことを、比喩的に表現しているんですね。8節から9節。ああ、私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださると良いのに。私を砕き、御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しであるなら。彼は悲しみのどん底で、どこにも助けを見出すことができません。彼は実際神様の正義にも疑問を投げかけます。彼は神様が自分を滅ぼし、片付け、ご自分の手を離して、彼の命を取られることを願います。ヨブはあまりにも自分が惨めで死をさえ願っているのです。10節から11節。私はなおもそれに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも、小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。私にどんな力があるからといって、私は待たなければならないのか。私にどんな終わりがあるからといって、私は耐え忍ばなければならないのか。彼は私には生きる理由がないと言っています。十二節。私の力は石の力であろうか、私の肉は青銅であろうか。私は疲れ切ってしまった。もうこれ以上我慢することはできないとヨブは嘆いているのです。十三節。私のうちには何の助けもないではないか。優れた知性も私から追い散らされているではないか。ヨブはさらに叫びます。14節。落胆している者にはその友からの友情を、さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろう。ヨブはここで、私の友人は憐れみを示してくれるべきだった。同情してくれるべきだった。でもそうではなかったと友人たちを非難しているのです。15節。私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川筋の流れのように。ヘブル語の言語では彼らは蜃気楼のようであったという意味になります。これは非常に美しい詩的な表現です。まるでヨブが砂漠の地平線を見渡しているときに三人の友人たちがやってきました。それを見てヨブは喜びました。ああ、私の親しい友人たちが来るぞ。彼らは私を理解し、私に同情してくれるはずだ。ところが彼らの同情は、ただの蜃気楼だったのです。16節から17節。 氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の頃になると、それはなくなり、暑くなると、そのところから消える。ヨブは、彼らは氷と雪に覆われた池のようだと言っています。その上を歩けるかと思いきや、その上に乗った途端に中に落ちてしまいます。彼らはそのような類の友人だったのです。ヨブは友人たちにほとほと失望しています。ヨブの叫びは、今日の私たち人類の叫びなのではないでしょうか。すべての快適さに囲まれているにもかかわらず、人類はなんと孤独で不安で不幸な存在なのでしょうか。一年間に多くの人たちが自殺をしています。人間はヘブル語のエナシュという言葉に表現されているように惨めなものなのです。ですから人間には作り主である父なる神様が必要なのです。今ヨブは言います。もし私に何か言うことがあるなら、私に話してほしい。私はよく教えを聞こう。ヨブ記6章の24節から26節。私に教えよ。そうすれば私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか、私に悟らせよ。まっすぐな言葉は何と痛いことか。あなた方は何を責め立てているのか。あなた方は言葉で私を責めるつもりか。絶望した者の言葉は風のようだ。ヨブは言います。あなたはやってきて私を診断しようとしたが、あなたの診断は間違っている。あなたは隠された罪のせいだと言ったが、全くそうではないのだ。今もしもあなたが正確に私を診断し、助けになることを言うのなら、私は聞こう。三人の友人たちは、本当には神様を知らず、またヨブの状態をも正確には知らず、そして本当には自分たち自身をも理解していません。彼らはヨブの本当の状況を理解せず、三人ともヨブには罪があって、彼が真実を告白してはいないという結論に達し、そして彼らはヨブを裁きます。さて、ヨブ記七章の学びに入りますが、一節から三節。地上の人には苦役があるではないか。その日々は、日雇い人の日々のようではないか。日陰を喘ぎ求める奴隷のように、賃金を待ち望む日雇い人のように、私には虚しい月々が割り当てられ、苦しみの夜が定められている。ヨブには悲しみと痛みからの解放はありません。彼はとても具合が悪いのに、彼の友人たちはそのことを無視しているようです。彼らは何の慰めも提供していません。彼の助け手である妻でさえも彼に自殺を勧めたのです。すべてを失ったヨブにとって必要だったのは彼らからの慰めの言葉だったのです。四節から六節。横たわるとき私は言う。私はいつ起きられるだろうかと。夜は長く、私は暁まで寝返りを打ち続ける。私の肉は蛆と土くれをまとい、私の皮は固まってはまた崩れる。私の日々は旗の日よりも早く、望みもなく過ぎ去る。ヨブは明らかに、自分は不治の病に侵され、終わりが近づいている。しかもそう遠い先ではないと感じています。彼の病気はおそらくそのような種類の病だったかもしれません。このすべての中で彼の友人たちは彼の問題に何一つ注意を払いませんでした。彼らはヨブのところには来ましたが、彼の必要に貢献することはありませんでした。 彼らはただヨブの状況が全く分かっていなかったのです。ヨブは最低限自分の肉体的な状況に彼らが同情してくれても良いはずだと言います。13節から16節。私の不死度が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。それで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。彼は病気と熱のせいで一時的に精神的な錯乱状態と幻覚に陥ったように見えます。17節から19節。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまであなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も私を捨てておかれないのですか。彼はただ平安のうちに死にたいと願います。彼は神様が自分を放っておいてくださればよいと願います。彼は自分が試されているということは感じていますが、これらすべての背後にある何かを理解していないのです。20節から21節。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜ私をあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても、私はもうおりません。彼らはヨブの罪に関して疑問を出します。ヨブは自分に罪がないと主張してはいません。自分が罪を犯したことを認めています。でもなぜ彼がこの悪名高い罪人という特別な攻撃を受けるために選ばれなければならなかったのでしょうか。彼はそのような類の罪人ではないのに、なぜ彼の命が重荷とならなければならないのでしょうか。またなぜ神様は彼に憐れみを示してくださらないのでしょうか。なぜ神様は彼の罪を許して彼を回復してくださらないのでしょうか。ヨブは自分が罪人であることを認めながら、彼が受けるに値する以上のものを受けていると彼はここで言っているのです。ここでヨブの清廉潔白さが崩れるのがわかります。人の清廉潔白さが崩れようとするとき、その人はサタンの容易な攻撃の的となります。今日自分一人で人生を戦っていこうとする人の多くがサタンの攻撃の的になっています。その人はお酒を飲み始めるか罪の中に陥ります。その人の清廉潔白さが崩れ去ってしまったので、サタンは彼を攻撃する機会を与えられます。ヨブの状況もそうでした。さて、ヨブ記8章の学びに入りますが、次にヨブを攻撃するのはビルダデです。彼は私たちが伝統主義者と呼ぶ種類の人物で、過去に頼る人物です。彼の議論はこうです。ヨブ記8章の8節。さあ、先代の人に尋ねよ。その先祖たちの探求したことを確かめよ。それはまるで、彼が地質学的な古い岩や石を拾い上げ、それを見て何年も前に何が起こったかを語り、その岩や石ころからこの先何が起こるかを予想するようなものです。多くの人たちは実際に認識してはいませんが、進化論者は実は伝統主義者なのです。進化論者は過去に頼り、自分が証明することのできない特定の前提を推理をします。この宇宙の起源の説明には二つの可能性しかありません。一つは想像、もう一つは憶測です。進化論はあくまでも 憶測、または仮定に過ぎず、それは証明されたものではないのです。進化論は、骨を掘り出し、その骨に日付をつけて、特定の時代に属していると分類しようとします。その上で、その骨を人間の発達に結びつけます。しかし、過去に起きたことを、一体誰が正確に知っているというのでしょうか。このヨブ記は、これからまさにその質問を提起します。ヨブ記38章の4節で、神様はヨブに質問されます。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら、告げてみよ。ビルダでは、私が若かったときとか、私はこのようにやってきたという議論を使います。彼は多くの古いことわざや格言や敬虔な言い回しを知っていますが、実際には何一つ新しいことを示すことはありません。彼はエリファズよりも露骨な人物です。彼はヨブを大いに傷つけます。ヨブ記8章の1節から2節。シュアハ人ビルダデが答えて言った。いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。この人たちはいくつか良い言葉も差し挟みます。これはまさに当意即妙のやりとりです。ここで持たれているのは本物の即興の会話です。ついでながら彼らはとても頭の良い人たちでした。しかしビルダでは、ヨブの心にナイフを突き立てているように、ヨブを非難し、さらに傷つけてしまいます。彼は言います。ヨブ、君に耳を傾けているのは、風が吹くのを聞いているようだよ。君は、口先ばかりだ。さて、この頃には、群衆が彼らの周りに集まっていました。このような対話は、今日の私たちにとっての、フットボールやバスケットボールのように、当時の人々にとっては興味深いものだったのです。私たちがスポーツに興味があるように、当時の人々は知的なコンテストに興味がありました。3節。神は公義を曲げるだろうか。全能者は義を曲げるだろうか。彼が言っているのは次のようなことです。ヨブよ。まさに君が持っていたものが君に戻ってくるのだ。君は自分を弁護しようとしているが、それはつまり君の人生に何か大きな罪があることを意味している。そして君は自分の当然の報いを受けているのだ。4節。もしあなたの子らが神に罪を犯し、神が彼らをその背きの罪の手中に送り込まれたのなら、彼はヨブの子供たちが滅ぼされたのは、彼らが罪人だったからだとほのめかしています。これ以上に人を傷つけることは考えられません。ビルダテには、そのようなことを言う権利はありません。しかし私たち読者は、彼の子供たちが滅ぼされたのは、そのような理由ではないことを知っています。5節から6節。もしあなたが熱心に神に求め、全能者に憐れみを請うなら、もしあなたが純粋で正しいなら、まことに神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復される。彼はここで、呼ぶよ、もし君が言うように、本当に君が清廉潔白ならば、神様は君の祈りを聞かれ、君を癒し、回復してくれるはずだ。でもそうではないのだから、君に何か問題があるのだと言っているのです。7節。あなたの始めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなる。ヨブの試練がすべて終わったとき、ヨブは大いに繁栄します。神様は彼が持っていたものをすべて倍にされるのです。 8節。さあ、先代の人に尋ねよ。その先祖たちの探求したことを確かめよ。ビルダでは、例の進化論的な理論に戻っていきます。彼はこれから、すべてのものは定められた法則に従って動くのだと言います。彼は古いことわざである法則をたくさん示します。9節。私たちは昨日生まれたもので何も知らず、私たちの地上にある火は影だからである。私たちは昨日生まれたもので何も知らずというのは本当のことです。もちろんビルダでは自分が何も知らないとは感じていません。これはヨブが何も知らないという意味です。でもこの言葉はビルダデにとっても、また私たちにとっても真理です。私たちは昨日生まれたものです。人間は神様の宇宙の中では新参者なのです。人間はそれほど長いこと存在してはいません。神様は人間が登場する前の何千年という期間にご自分が何をしておられたかを私たちに語るのは適当ではないと決められたのです。十節。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を出さないだろうか。ビルダでは過去が私たちを教えると言っています。人間はいくつかの石と骨を取り、自分たちは地球の起源とその発展についてすべてのことを知っているふりをしようとします。しかし人間は自分が知りうる以上のことをただ憶測しているだけなのです。11節から12節。パピルスは沼地でなくても育つだろうか。亜種は水がなくても伸びるだろうか。これはまだ若芽の時には刈られないのに、他の草に先立って刈れる。彼は科学的になろうとしていますが、小学校の3年生なら誰でもその答えを知っています。水をやらなければ亜種は刈れるのです。これはそんなに深遠な知恵ではありません。13節。すべて神を忘れる者の道はこのようだ。神を敬わない者の望みは消え失せる。君はただ見せかけだけをよくしている偽善者だと彼はヨブに言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエリファズに対するヨブの答えというテーマで、ヨブ記6章6節から26節、7章1節から21節と8章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。